人間、生活、文化。子守唄。淀宮島原の、淀宮島原の、と歌い出す、島原の子守唄にこんな一節がある。姉しゃんな、どけ行ったろかい。青煙突のバッタンフール。香港の船会社、バターフィールドの船をそうなまったらしい。泣き止まないと船に乗せて、海の向こうへやっちゃうよ。ギタリスト原宗介さんが子守唄に魅せられたのはこの歌との出会いがきっかけだった。こうして子守唄が身の悲哀を嘆いて赤ん坊に辛く当たる歌と、一方で母親の無限の愛情があふれる歌と、全国各地の子守唄の収集を原さんは二十数年も続けており、 CD アルバムも出している。その原さんもギターを手に参加して、13日、14日、沼津市で全国子守唄サミットが開かれる。中国地方の子守唄で知られる岡山県井原や、長崎県島原、熊本県五木などの市町村がその伝承を誓う。坊やは良い子だ、ねんねしな。この子の可愛さ、限りなさ。この沼津の子守唄は、江戸子守唄に似た旋律で、原さんが言うところの、母親の無限の愛情があふれる歌の代表だ。天の星の数、浜の砂の数、そして、千本松原、小松原、松葉の数より、まだ可愛い。こう思う母親の愛情は、どの時代も変わりはない。ぜひ、いつまでも歌い継いでほしい。93年11月12日。人力ヘリ。螺旋形回転翼を持つ機体のレオナルド・ダ・ヴィンチの絵は有名だ。あれから約500年。人類は人間の力だけで浮き上がる人力ヘリコプターの夢を追い続けている。その夢に挑む一人が、元日大理工学部講師、内藤明さんだ。長さ10メートルの羽を4枚持つ、重さ38キロのユリ1号が先日約20秒間、最高5、60センチの高さに浮上した。おそらく世界記録だという。在職中、研究者や学生たちの協力で開発を始めて約10年。これが5期目だ。今は資材を投じ、鎌倉の自宅で開発に取り組んでいる。なぜそこまで？率直な疑問に、なぜ山に登るのかと同じです。と。研究者としてなかなか結果の出ない開発の苦労は何度も味わった。その教訓は、開発で灯した火、ろうそくの火を消すな、だった。アメリカにヘリコプターの始祖の名を冠したシコルスキー賞がある。条件は人力で1分間以上浮上。高さ3メートルに達する、など。人類のその達成になお5年から10年かかると言われているそうだ。今夏、内藤さんはアメリカ・シアトルで公開飛行を計画している。妻、百合子さんの名にちなむ百合1号を改良して、はて、妻の名で2号は変だからどうしようかと。ろうそくの火が松明に燃え盛る日を待ちたい。94年3月15日。吹き。シアトルでは対空24秒の世界記録を樹立。なお挑戦は続く。綾瀬川。春は春は桜咲く向こう島。オール持つ手に花が散る、花が散る。大正初期。東大以下ボート部の御手洗文雄選手作と伝えられる歌だ。今なお各校ボート部員が愛唱している。やっこらせえと掛け声付きのその2番。夏は夏は緑濃き綾瀬川。埼玉県南部に端を発し、東京都の足立、葛飾両区内を通って中川に注ぐ。40数キロ。かつては各校のボートも漕ぎ入れ、まさに緑濃き清流だった。メダカ、 タナゴ、ハゼ、フナ、ナマズ。足立区に長く住むお年寄りに聞くと、子供の頃に捕まえた魚を懐かしむ。その川が今や全国の一級河川で14年連続、最も汚れた川の不名誉な地位を保っている。とりわけ汚染が進んだのは昭和30年代後半からだ。首都圏のベッドタウンとして、流域人口が急増して、下水道整備が追いつかない。勾配も緩く、下流部は黒くよどんで、魚が住むどころではない。2000年までに良好な水環境を取り戻そう。建設省や流域の各自治体による協議会が近く発足。下水道の重点整備など、本格的な浄化策を打ち出すという。ワースト1の汚名返上へ、流域住民の願いも強い。夏は、緑濃き綾瀬川の一節はこう続く。オール持つ手に蛍飛ぶ。そんな火星を待ちたい。94年8月25日。雨季。全国一級河川の2000年水質調査で、綾瀬川はワースト2だった。ラヌキ言葉。犬に餌をあげると聞くと耳障りだが、そのくせ犬に向かってお手というのはどうしてだろう。正しい言葉遣いとは書くも難しい。ラヌキ言葉はどうか。今日は来れないわよ、多分。と、川端康成著、雪国の駒子のセリフにある。地域差はあろうが、話し言葉として昭和初期から次第に広まってきたらしい。手元の辞書で、来れるを引く。広辞苑第4版にはなく、大辞林第2版にはある。ただし、来られるが本来の形と注記があり、国語としての扱いに迷っているようにも見える。辞書だってそうだから、大いに迷う。日常、話し言葉が丁寧とは言いかねる我が身を棚にあげれば、食べれる、起きれるは嫌でも、友人同士の会話などで案外、来れる、着れるを使っている方も多いのではないか。国語審議会が、ラヌキ言葉の使用は現時点では認知しかねる、との中間報告をまとめた。改まった場での共通語という前提がついているから、この辺が妥当なところだろう。この報告を目安、よりどころに幅広い議論が深まればよい。もし、ラヌキ言葉しか知らない若者がいたとしたら、改まった場では、それが認知しかねることを悟ってくれれば、もっとよい。95年11月10日。丸ビル。今の東京駅前、丸の内界隈には江戸時代大名屋敷が並んでいた。維新後、陸軍用地とされたこの地が三菱に払い下げられ、ロンドンのロンバード街を手本にしたビジネス街に変容していく。丸の内ビルジング。通称丸ビルは大正12年、1923年2月に完成した。呉服屋や食堂、菓子屋なども店子として入り、公衆の出入り自由でマントの関心を引いたと三菱地所写真にある。とはいえ、下駄履きが普通の時代だ。なるべく靴や草履で入ること。昇降機は上り下りをよく確かめて乗ること。と、懇切に記した読本を配布したそうだ。廃人、高浜虚子がいち早く廃止、ホトトギスの事務所を置いたというのも興味深い。客観写生の新しい俳句をと考えたか。梅雨傘を下げて丸ビル通り抜けの句も残る。やがて、モガことモダンガールたちも登場する。恋の丸ビル、あの窓あたり、泣いて踏みかく人もある。東京行進局が生やした昭和4年は、しかし、大学は出たけれど、の深刻な不況の世でもあった。そして今また、サラリーマンの愛観を眺めて72年、関東大震災や 繊細に耐えたマルビルが、寄る年波に勝てず建て替えられる。2002年完成の新マルビルで、新世紀のどんなサラリーマン物語が綴られるだろうか。95年12月2日。